はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、はい、大阪終わりまして、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
まあ、とりあえずホッとしてる感じですか。
そうですね、まあ、やっぱり初日が終わるとね、
はいはい、
あとほらやっぱり DVD の撮影とかあったんで、
DVD ね、
あとミカさんと初コラボでしょ。
はいはい、
やっぱり生もんじゃないですか、イベントって。
そうですよね、
ちゃんときっちりどこか何かがなんか、トラブったらうまいこといかへんので、一人やったらいいんですけどね、いっぱい絡みがあったら、
はいはい、
それがうまいことバスッといってですね。
そうですね、
お客様皆様、喜んでいただいて、はい、よかったって言っていただいて、
はい、
ああほっとしますよね、やっぱりね。
そうですね、
よかったなーって感じ。天気も良くてね。
あの日ね、次の日また雨でしたからね。
前ね、ほんま珍しいわ、雨と雨の境目になるなんて、うんうん、私なかなかないんですよ。
雨男ですか。
もう沖縄時代からですね。
ああ、なるほど。
霧で視界が、2メートルぐらいまでなったことあるからね、雨と霧で。
そう、セミナーの時ですか。
あの合宿の時ですけどね。
へえ、
晴れってちゃんと言われたのに、
まあ、嵐を呼ぶ男ですね。
そうそうまあまあまあまあ、晴れ男なんかないんやけども、まあ多分そういう風な印象が残るよね。
そうですよね。
うん、そうなんで、も今回良さげ、今度ねすぐある名古屋セミナーもなんか晴れみたいでですね、
あ、もうね、ええんちゃいますか、天気 ね。
いい感じでスタートさせていただいておりますが、
はいはい、
どうでした、ピッカーさんも受付やっていただいて。
いや、よかったですね、ダイジェストにあった、あの何、3つの方法やつね。
あの、
浄化のテクニックの。
浄化効果を向上させるやつですね。
3つのテクニックやつ。
そうそう。あれね、あーっと思ったのは、一番前に2人女性の方いらっしゃって、
はいはい。
休み時間に、ちょっといいですかって、お話があって、あ、いいですよって言って、で、はい、この人感じないんです。
あ、僕ね、その子はちょっと聞いてましたわ。
ああ、そっかそっか。で、浄化やってるんですけど、その、言葉に出しても、全然、その、想念みたいな感じないんです、みたいな。どうしたらいいんですかって。ああ、ちょうど今日はそのセミナーなんで。
ああ、はいはい、言ってましたね。
このまま来てくださいっていう話で。で、やっぱり、その、テクニック1,2,3ってあるんですけど、
はいはい。
一番目終わった時にね、もう、しっかりと、
はい、
もうハンカチで目を覆いながら、
あ、もう感極まってた
かな。そうですね、もう蓋がポンって開いてね、
なんかどっかこうツボを抑えられたような感じなんですかね。
そうなんです、やっぱりその、人間の体ってツボがあって、
はいはい、
凝りをほぐすとかね、あるんですけど、やっぱりその心にもその感情のツボというかな、
はいはい、
自分では分からないんですけど、
そうですね、
そうなんですよ。それで今回はその感情のツボというか3つの方法で、がっちりこの感情の蓋が閉まってる人はポッパッカーンってね、
はいはい、
開くようなテクニックを3つお教えしてると。
なんかそこら中でね、鼻水すすってましたよね。
今回は本当に皆さん、パッカーンでしたね、
なんかね、
よかったと思って。だから、あのセミナーにいらっしゃった皆さん、あのテキストをお渡ししてるので、もう一回その、3つの心のツボをですね、
はいはい、
テクニックをですね、
うんうん、
思い出して、これ日々使っていただくことでね。
そうですね、
どんどんどんどんこの浄化進んでいくので、あのセミナー限りじゃなくて、
はいはい、
ぜひライフワークにしていただきたいなと思います。それで美香さんのバイオも良かったよね。
いや、やっぱりね、生はちゃいますね。
そうやな、
ほんまに。
スピーカーで僕もよくバイオンっていうか、そのシンギングボール聞くんやけど、やっぱ全然違うよね。
いや、ちゃいますわ。もう会場全体がそういう場になってますしね。
なんかこうストーンとこう聞くというよりか入ってきよるね、あの音って。
なんでしょう、口では言えないです ね。
耳で聞いてるっていうんじゃなくて、なんかこう入って浴びるって感じ本当するよね、
体でね。もう体感するしかないないう感じですよね。
そうやね。だから、これはもうぜひ一度皆さん本当一回生ってどんなのって聞きに来ていただきたい。まあ音前最適なんでね。
そうですね、
これでもかってぐらいちゃんと、ちょこっとやるんじゃなくて、
はいはい、
十分浴びていただきますので、今回
で、またすごいいい彫りの入ったね、
ああ、綺麗だったね。
すごい珍しいボールがありましたもんね。
らしいですね。
うんうん、
皆さんやっぱりほとんどみんな見に来てたんちゃうかな、前まで来てね。
ああいうの詳しい人からしたらなんかすごい珍しいって言ってますね。
ああそうなんや。
お知り合いからね、どこに売ってたんですかって聞かれて。
ああそうなんや。でも綺麗、見ててもやっぱりこうね、形がいろんな形があって、
あそうですね、う
ん、見てても楽しいし、
うんうん、
やっぱりなんスティックって言ったけど、スティックもいろんな種類あるしね
そうですよね、
やっぱり一回せっかく来てくれたらぜひ見に来ていただいて、前の方に置いてますので、
はい、
はい、それとですね、今日ちょうどご連絡いただいたんですけども、
はい、
当日気が向いたら行っていいですかと、
うんうん、
一応前日までって言ってたんですけども、
はい、
前バレーの場合は前日まで受付してますけど、
うんうん、
今回も当日フラッと来たいっていう方もいらっしゃるようなんで、
はいはい、
当日の席をご用意しようかなと思いまして、
うんうん
うん、ですからもう締め切りましたってブログにない限り、
はいはい、
OK と、
はい、
受付で参加費を当日渡していただければ、うん、お入りいただけるということにしたいと思います。
はい、
はい、前もっても座席埋まっちゃったら、
うんうん、
もう埋まりましたっていうふうにアナウンスはしますけど、それがない限りは当日 OK ということで、
はい、
はい、お願いいたします。はい、それとですね、ミカさんからのご連絡がありまして、第12回
はい
梅温泉、
はいはい、
もう12回もやってるんですね。もう1年経ったって言ってましたけどね、
うんうんうん、
5月の16日の土曜日、
はい
はい、いつもの降臨院というね、渋谷のお寺さん、うんうん、お寺でね、
はい、
禅寺でですね、第12回をやるということなので、こっからリンクの貼っときますんでですね、
はい、
はい、ぜひ、梅温泉も、これまたお寺で聞くシンギングボールもいいんじゃないかなと。
あ、またね、風情がありますよね。
ありそうやね、
うんうん、
ぜひ、リンク先見に行ってみてください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はたまげたさんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、2ヶ月前に友人からお気楽チャンネルを教えてもらいました。何でも言い切る歯切れがいい話にハマってしまい、第1回から全部聞きました。無料なのにいろいろ教えてもらい感謝しています。今日メールしたのはどうしても引っかかる部分があるからです。それは宇宙は変化した試しがないと、悪はあるが悪人はいないという話です。ぜひもう少し詳しく教えてください。はい、
はい、ありがとうございます。この玉形さん第1回から全部聞いてくれたと、185ですからね、
すごいですね。
本当それでもう最近本当によく1回から全部聞きましたっていう方、うん、
はいはい、
いらっしゃるようで、
うんうん、
いやよう聞いてもらってるわと。
ありがたいですね。
大変ですよ、30分はありますからね大体。
そうですね、
30分200かけたら、
うん、いや大概なもんですね。
大概っすよ、
大概っすね。
うん、でも、うん、僕らも3年以上かけて喋ってるわけでね、
は
い、皆さんそうですね、数ヶ月で聞いてもらってるようで、
うんうん、
いや本当にありがとうございますっていう感じなんですけども、
はい、
ね、今日の話実にまあ本質的な話でね、
うんうん、
非常に面白いんですけども、
うんうん、
まあ一度聞いてああなるほどっていう話ではないですね。
はいはい、
ですからね、たまに聞き直してみていただきたい、
うんうん、
実際にね関連浄化やってる人って、
はい、
ピカルちゃんもそうやったと思うけど、ほらやっぱり水面下でじわじわじわじわ分からんとこで変化して、
うん、そうですね。
で以前足立のおっさんに何回言われても分からんかったみたいな話が
ありますね。
いつの間にかもスッと分かってると。
はい、そうですね、
そうですよね、
うんうん、
うん、でここがねこの浄化の旅のね、
うんうん、
醍醐味の一つ、
はいはい、
僕もそうなんですよもちろん。
はいはい、
ですからもうこの浄化の旅で、まあ、その観念落ちて楽になるってももちろんですけども、
うんうん、
全く分からなかったことがね、
はいはい、
ストーンと分かってるっていうのがね、
うんうん、
実に爽やか、
うん、まあ、ある時突然ね会ってきますもんね、
うん、なんか、うん、あそうなんや分かってるです、うんうん、なんだろうね面白いね
そうですね、
うん、だからね今回この回はですねこのスルメのようにね、
うんうん、
しがしがとね、
はいはい、
たまにしがんでいただいて、
うんうん、
今どの辺だろうなみたいな感じでね、
はいはい、
こう久しぶりに聞いたらあなんやそういうことかなんて分かったりするんでね、
うんうん、
そういう回にしてみたいなと思うんですけども、
はい、
前回ですね、この世界には、まあ、何にもないよと、
うんうん、
そもそも何もないんだよと、
はい、
いう話させていただきました、
うんうん、
で何もないということは、
うん、
何もないわけですから、
はいはい、
一切何も起こってないってことなんですね、
うんうんうん
うん、起こってないよっていうね、
はいはい、
何言うてんねんと、
うんうん、
おっさんはと、
はい、
起こっとるかなと、
うん、
日々世界中で
いろんなことがね、
いろんなことあんたニュース見てんのかと
お前ね、
で言われそうやねんけども、
うん、
その通りなんです、
はい、
怒ってます、
はい、
はい、というとまたどっちやねんって言われそうやねんいろんなこと起こってるんですね、
うん、
確かにそうだから、うん、怒っているが実は何も起こっていないと言いたいわけですよ、
うんうん、はい、
うん、でもこの本質的なことって、まあ、やっぱりもう何度も言うから思考では分からない、なぜなら白は白、
うん、
黒は黒、
うん、
白と黒は違う色、
はい、
当たり前じゃないですか、
ですよ ね,
ね、これ思考の基本パターンじゃないですか、
うんうん、
こんな決まり事なかったら思考なんてできないわけですよね、
もう生きていけませんよね、
ね、
はい、
うん、で白と黒は違うけど実は同じなんてね、
うんうん、
人間業界成り立たないですよ、
はい、そうですね、
ね、赤でも黄色でも信号円かと、
うんうん、
青でもスメかと、
はいはい、
スメか
赤、青はスメです
赤でも進んでいい一緒かみたいなね、
うんうん、
やっぱ赤は赤なんだと、
はい、
うん、青とは違うんだって、それなかったら業界成り立たないんですけども、
うんうん、
だからこの白と黒は違うけど実は同じなんてわけは分かんない、
うんうん
うん、僕も初めてこの禅の本にそういうこと書いてあって、
はいはい、
分かろうとしたんやけども、
うんうん、
やっぱどう考えても分かんないんですよ、
うんうん
うん、だからこの嫌になってね本当一時、
はいはい、
うん、ピンとこない、こなすぎるから、
はいはい、
うん、だからね今日の玉桁さんのねこの辺がピンとこないっていうのよく分かるんですね、
う
ん
うん、もうね、何言ってんねん話やね、ほんまに。
そうやね、
うんうん、
だからこうやって聞いてもらってるだけで嬉しいというかね、
はいはい、
何言ってんねんってバーンっていけそうな感じですけども、
うんうん、
しっかりここをね聞こうという姿勢はすごくありがたいなと、
はい、
はい、じゃあまあピンとこないことを前提としてもお話はしますけども、
うん、
まずこのいろんなことが起こってるっていう話は、
はい、
全くそのままですから何も変わらないわけですよね、
うん、そうですね、
問題ないですよね、
はい、
みんないろんなこと起こってると思ってるから、
うんうん、
問題はこの全く何も起こってないと、
はい、
いう話じゃないですか、
そうですね、
ね、以前宇宙は素粒子でできているなんて話を、
うんうん、
まあ、僕が言ってるわけじゃなくても科学者が言ってるわけでね、
はいはい、
うん、素粒子なんか見たことないじゃないですか
見えないですよ
ね、見えない、この物質の最小単位という
、
そんなまだ顕微鏡もないわけでしょ、
うんうん
うん、そんな素粒子が見える、売ってないじゃないですかそんなもの、ね、
ないでしょう ね,
ね、そんな売ってたら面白いでしょうね
どんなんでしょうね、
その顕微鏡か望遠鏡でずっとこう世界見たら、
うん、
全部素粒子ですから、
もう何もないですよね、もう
ですよね、
うん、
境界線が全くないじゃないですか、
うん、もう何にもないですね、
一つ流れでね、
うんうん、
何もない、全部ないやん素粒子かとつまらんわみたいな感じになるんかもしれない
いや全然おもろないです
よ、そうやろうね、
うん、
初めはびっくりするけどね、うん、飽きちゃうと思うんだけども、
うん、
さて、この宇宙を構成している素粒子の数は、
はい、
どれぐらいだと思いますか、
素粒子の、まあ、無限大ですよ ね,
ね、なんて考えすぎると頭が痛なるからね
、うん、
科学の話しちゃうからね僕たちは、じゃあ10個にしましょうか、
はいはい、
10個だったらいいじゃないですか、宇宙がたった10個の素粒子だとしたら、
はい、
10個のボールが常に動いている、 これだったらイメージできますよね、
うんうんうん、
これが全宇宙ですからね、
はいはい、
今ボールが常に動いてると言いました、
うん、
ちょっとおかしくないですか、どっか
ボールが動いている、
イメージしていただきたいんですけど、10個のビリヤードの球が、
うん、
テーブルの上でね、ビリヤードの、
うん、
ぶつかりながらカランカンカンぶつかりながら回ってるって感じです、うん、ずーっと、
うんうん
うん、10個のボールが常に動いている、
はい、
でもちょっとどっかおかしいですよね、この表現って、
うん、
ヒントは、
うん、
10個のボールが全宇宙であり、
はい、
全てである、
うん、
ということなんですね、ヒントですね、
はいはい、
もしかしたらね、
うん、
この話でドーンってね、
うんうん、
目覚めちゃう人いるかもしれないんですよ。
ああ、なるほど。
だからちょっともうちょっと引っ張らして。
はいはいはい。
ね。ですか。じゃあもう一つヒントを出しますね、
うん。はい。
さて、その動いているボールをどこから見ているのか。
うんうん。
ね、じっくり考えてみたいっていう方は、このラジオのストップボタンを押していただいて、
はい。
後でまたこう答え合わせにしに来ていただきたいと思うんですけども。
うん。
はい。まあ、じゃあ行きましょうか、
はいはい、
答え合わせしていきますけども、もし10個のボールが全宇宙であるのであればですよ、
うん、
10個のボールは常に動いているということはできない、
うんうん、
なぜなら、
はい、
それだと宇宙の外からボールを見てることになるからですね、うんうん、
そうですね、
わかります、
うんうん、
動いてるって言ってるやつは宇宙の外にいることになるんですよ。
見てますもんね。
そうでしょ、
うん、
これ分かりますかね、
うんうん、
宇宙の外から宇宙を見てることになるんですよ、
うんうん
うん、あんた誰やねんと
そうですよね、
その動いてると言ってるやつはと、
うんうん、
ね、考えちゃうと分かりにくいんだけど、これ感覚的にねヒットする方がいると、
うんうん、
まあこれ大笑いしてね、
うんうん
うん、なんだそういうことかっていうふうにちょっと目覚めちゃうかもしれませんが、もう何回も言ってますけど、我々は宇宙の一部ですと、
はい、
これ認めてくださいと、
うんうん、
違うと言わないでくださいと、
うんうん、
宇宙外じゃないと、宇宙なんだと、
はいはい、
宇宙の一部なんだと、
うんうん、
ですからもしあなたが10個のボールのうちの一つだとしますよね、
うんうん、
で自分も含めた10個のボールが常に動き回ってるわけですよ、
うん、
だとしたら自分も動いてるわけじゃないですか、
はいはい、
だから動いてるという認識はできないんですね、
うんうんうん
うん、ですから動いてるとか変化しているということは静止してなきゃダメなんですよ。
ああ、なるほど ね、
ね、変化してますねっていうのやったら自分は変化してたらダメなんですよ、
うんうん、
静止してる止まってるから変化してますね動いてますねってなるわけね、
うんうんうん、
そういう観察点というかな、
うんうん
うん、観察する中心が絶対必要なんだけども、
はい、
あのボールが全部動いてるんであれば、中心点がない、
うんうん、
ね、山頂にある望遠鏡のような観察する点がないんですね、
うんうん
うん、でも我々変化してるように見えちゃうし、
はい、
実際何か起こってるように感じちゃいますよね、
うんうんうん、
それは人間の脳が作り出している錯覚であると、
はいはい、
いうことなんですよ、
うんうんうん
うん、ですから以前パラパラ漫画の話もしましたけど、
はい、
だいぶ前ですけどね、
うんうん、
一枚一枚の絵は静止画じゃないですか。
そうですね。
ですよね、
うんうん、
これと同じで本来この世界って、
うんうん、
いつも一枚の絵しかないんですよ。
もう瞬間瞬間で、
うん、一枚の絵だけ、
うんうん、
しかないねんけど、なんか変化してるように見えるでしょ。
はいはい。
流れてるような感じがする。
そうですね。
動いてるような感じがする。
連続性も出してますよね、脳
が。そうそうそう、脳がね、
うん。
実は何も起こってない、
うんうん。
でも何も起こらなければ、感情も感覚も味わえないじゃないですか。
はいはい。
それじゃ生きてる感じも全くない。
うんうん、
ということで、このないはずの観察点を、
うん、
これ肉体の中にこのプログラムしてあるんですね、人間の。
あ、はいはい、
うん、ですからこのパラパラ漫画のように、
うんうん、
何かが起こってるように錯覚させ、
うんうん、
そこに意味をつけさせて、
うんうん、
ドラマを作るんですよ、
うんうん、
脳が勝手にね、
はいはい、
うん、プログラムがね、
うんうん、
で、みんなでその幻想を共有しながら、 ワイワイ楽しんでいる、
はい、
これが我々人間なんですね、
うんうん
うん、ですからこの人間体験プログラムってこの完璧、
はい、そうですね、
もうパーフェクトなんで、このプログラムが作動している限り、
はい、
この現実はリアルだと感じてしまうわけですよ。
うん、ようできてますね。
ようできてんね。
うん、
もうリアルを作るプログラムなんですよ。
はいはい、
リアルな感覚感じを作るプログラムなんでね、
うんうん、
リアルじゃないかっていうのと当然なんですよ。
痛いし暑いしね。
そうやね、
うん
うん、食べたら美味しいしね。
そうですよね、
うん、もう生まれたって言われてるし、死ぬんだって言われてるしね、
うんうんうん、
自分がいるような感じがするしね。
はいはい、
そうそう。でね、この世界が幻想であるっていうのを見破るためには、
うん、
この完全にこのプログラムが停止させるっていうか、停止する時しかないんですよね。
あ、はいはい、
うん、だから自分、幻想である自分っていうのが全く消え失せた時、
うんうん
うん、だからその方法は座禅であるとか瞑想であるというメソッドね、
うんうん
うん、それで見破ることができると、
はい、
うん、だからこの2500年も座禅が
受
け継がれてるわけですよ、
うん、そうですね、
そうそうそう、アレンジして瞑想だと言ったり、僕うちね、あの塾で音禅やったりしますけども、う
ん、はいはい、
この座禅の枝分かれね、
うんうん、
ということなんですが、その自己を超越した視点では、
はい、
自己を超えた視点、自分がいない視点ですよね、
うんうん、
宇宙は変化した試しがない、
うんうん、
でもこのプログラムが作った自我の視点では、
はい、
宇宙は常に変化していると、
うんうん、
ですからどっちも正解と、
その矛盾が一致するんですね、
うん、全く同じなんですよこれ実は、
うんうん
うん、この矛盾が全く自分の中で感覚的に一致しているってことやね、
うんうん
うん、で、さてもう一つの悪はあるが悪人はいない、
はい、
これはまあ理屈としてはずっと話してきておりますけども、
うんうん、
勘違いされることが多いんですよ。
あ、どんな勘違いですか？
いやもう本当にこれですよ、足立は善悪ないって言ってる、
はいはい、
ルールを守らなくてもいいって言ってるみたいなね。
うん、ルールを守らなくていいとは言ってないですよね。
そう言ってないよね。
言ってませんよね。
うん、だから、うん、なんかこうみんなこう今善悪なんか手放したら、
うん、
私は子供を育ててるので、
はい、
しつけができませんとか言われてるお母さんいましたけど、
うん、
全くそうじゃないんですよね。
そうですね、
うん、そんなね、そのルールからはみ出るようなことになるんじゃなくて、
うんうん
うん、なんて言うんでしょうね、善悪はあるんですけども、それは人間業界が決めたものであると、
うんうん
うん、当然ながら人間業界の中で生きていくんであれば、
はい、
我々ですよね、
うんうん、
そのルールを軽んじてはいけない。
そうですね、まあ、
当然の話ですよね、
うんうん
うん、でもそれは幻想の世界の中のルールであって、
うん、
自己を超越した世界にはですね、
うんうん、
そもそも個人なんてないんですよ、
はいはいはい
はい、個人なんてものはない。ですから我々人間っていうのはそれぞれに与えられた、
うん、
法則通りに刻々と変革してるだけ、
はいはい、
であって、そもそも個人の意思なんてないんですね、
うんうん、
個人の自由意思なんてものは存在しないと、
うんうん、
ですからこの偶然であるとか、
はい、
適当とかたまたまなんてことはありえないんですね。
もう全て起こるべくして起こってますね。
その通り、
うん、
で道で石につまずいたとかですよ、
はい、
コップが手から滑って割れちゃったというね、
うんうん、
些細なことでも、
うん、
これ寸分狂わず法則通りに起こっている、
はいはい、
ね、ピッカリちゃん今言うてくれたけども、
うん、
起こるべくして全て起こるんですね、
うんうん、
はい、ですからもしこの A さんという方がですよ、
はい、
業界のルールを破った場合は、
うん、
A さんは悪事を働いたと、
はいはい、
いうことになりますよね。
そうですね、
で非常に大きな出来事だと、このより悪質だとね、
うんうん、
もう悪人というラベルを貼られちゃう、
はい、
うん、でも先ほどお話しましたように、そもそも個人の自由意志なんてものがございませんので、
うん、
ですから本質的には A さんの個人的責任なんてものはないんですよ、
うんうん、
自己を超えてしまえばですよ。
そうですね、ここが問題ポイントですね。
そうやね、みんなさんね、うん、もうどっちか掴もうとするのでね、
ごっちゃにしてまうんですよね。
まずどっちもだっていうことがあって、それでどっちもの話をしてるわけで、悪人であるよ、悪人だけども、それは、実際 A さんというその一個人は個人意思がないんでね、自由意思っていうのがないから、 A さんが好きでやってるわけじゃない、
うんうん、
プログラムの反応として起こってくるわけなんでね、
はいはい、
うん、ですから、責任を 取るとか取らないとかいう業界的な話ではなくて、
うんうん、
そもそも責任なるものがないと。
はいはい。
ですから例えば夏に熱中症になったからといってですよ、
うん、
太陽を責める人います？
それはないですね。
俺お前許さない、お前太陽許さないよと、
うん、
覚えておけってことにならないじゃないですか、
うんうん、
でも原因は太陽でしょ。
まあまあそうですね、暑さを作り出してますよね、
熱中症ですから、
うんうん、
太陽は原因じゃないでしょうか。
はい。
でも太陽を悪人だという人はいません。
うん、
善人の顔もありますもんね。
そうですね。
ね、我々が何か食べれるのも太陽がなかったら食べれないわけでね、
うんうん、
食物はね、
うん、
だから、そのこと言わないわけで、だから本質的には、宇宙の一部である我々は一緒なんですよ、
うん、はい、
太陽と、
うんうん
うん、全くそれと変わらない、
うんうん
うん、なこと言うとですね、
はい、
じゃあ足立さんと、
はいはい、
よくメールいただくんですけども、
うん、
じゃあねと足立さんってよく来るんですよ。
はい、はい、
あなた自分の子供が殺されても、
ああ
犯人を憎まないんですかと、
うんうん、
来たなと。
はいはい、来ますよね、これ、
うん、よく来るんですよ、
うんうん、
何回説明しても来るんですよ。だから掴んじゃうのね、
うんうん
うん、だからね、頭で理解しようとするとそんな感じになっちゃうんですよ。
僕これを見た時ね、
うん、
思い出したのがもうだいぶ前ですけど、
はい、
ピッカリが、あの、まあ、日記のコメントでね、
うん、
ピッカリが生態をしているのではなくて、
うんうん、
生態がピッカリをしているっていうコメント来たんですよね。
はいはい。
はぁでしたもんね。何を書いてんのかな、
あれ。ああ、かなり昔の話ですよね。
だいぶ前ね。
覚えてる覚えてる。
覚えてますか？
書きましたよ。
もうさっぱりわからへんし、わからんことは僕、うんうん、結構ほっとけるたちなんで。
あ、素晴らしいね。
でまあ、そこからね1年ぐらいして分かりましたわ。
ああ、そうなんや、うん、
1年ぐらいしてからね。
もう一回じゃ あの皆さん覚えておいてほしいから言ってください。もう一回何て言いました？
ピッカリが生態をしているのではなくて、
はいはい、
生態がピッカリをしている。
そうやね、
うん、
うん、そうそう、それがあの感覚的にピンとくるときやってきたってことですね。
ねえ、うん、多分ね1年ぐらいかかると思いますよ。
ああ、かかれると思うけど必ず来るんですよ、
うんうん、来ますね。
とかピーンと来ちゃうんですよね。
うんうん、
ね、だからもうそこね、すごい僕好きなところなんです、この旅のね。
はいはい。
うん、ですから、分からないこと、今、流せるってピッカリ言うたけど、あなたは割とそういう性格、
うん、そうですね。
なんだけど、多くの人はですよ、
うん、
分からないことはつい批判したくなっちゃうんですよ。
ああ、批判をね。
そういうタイプだったんですよ。
うんうん
うん、あのそれが自我の常なんです、どっちかというと、
うんうんうん、
分かんないことは間違ってる、あの腹立つんですよ、なんか、
お
う
お
う、だから批判したくなってしまう。だからさっき言うのは、あんた子供殺されてもいいのかいみたいなね、
うんうんうん、
そういうふうになってくるわけなんですけども、僕自身もそんな感じだったんで、
はい、
そういうメールいただいても、あ、昔のちょっと昔の自分見るような感じでね、
うんうん、
よく分かるんですね。
うんうん
うん、それとね、つい先日ガイドコースを受講いただいているお母さん、
はいはい、
のお話なんですけども、
うんうん、
この方はですね、この人間業界ではこの障害者というラベルを貼られたお子さんがいらっしゃる、
うんうん、
お母さんでね、
はい、
ずっと苦しんでこられて、
うんうん、
まだまだあのちっちゃいお子さんなんで、
うんうん、
やっぱり苦しみに飲まれてね、
はい、
なかなか旅が進まないと、
うんうん、
それでもね、この方諦めずにね、
うんうん、
本当こう怒りながら泣きながら、
うんうん、
もう腐らずにね、
はい、
自分に向かい合ってね、
うんうん、
来られたんですね、
うんうん、
でね、少しずつ少しずつね、分別心が落ちてきて、
はい、
いろんなこと起こりますからね。
そうですよね、
お子さんから逃げるわけにもいかず、自分からも逃げられない、
うんうん、
でね、つい先日あることに気づかれた。
はいはい。
それがですね、
うん、
誰も悪くない、
おうほう、
ということなんですよ。
なんか深いですね。
これすごいとこ来たなと思ったんやけど、
うん、
この自分の子をね、この邪魔者のように感じる自分、
はいはい、
ね、普通の子供のようにできない子供、
うんうん、
で自分を哀れむ人たち、
はい、
ね、子供を高貴な目で見る人、
うんうん、
ああ誰も悪くないんだ、
うんうん、
っていう気づき、 やってきた、
はい、うん、
これねもうめちゃくちゃ大きいんですよ。
こんな頭で分かりませんもんね。
うん、もう分かれん。これもうこれ頭で理解してこう納得できるような話じゃないんですよ、
うん、うんうん、
超えてしまうとはなきゃ無理なんですね、
はい、
理屈じゃなくてどうしようもない理屈じゃね、ほとんど苦しんだ当事者じゃなきゃ実感が湧かないんですよ、
うんうん、
誰も悪くないっていうね、
はいはい、
はーってやつは。だからねこの大きな大きな荷物をね、
うんうん、
下ろされたので、まだまだその もちろん感情やってくるので、
そうですね、
うん、あの感情の波というのにこれ持ってかれる感じになるかもしれへんけど、この気づきあればね、
はい、
うん、もう怒り下ろしたみたいなもんなので、
うんうん、
これからはねもうさらに楽になって、
はい、
旅がねどんどんどんどん進んでいくと思います、
はいはい、
うん、誰も悪くない、
うんうん、
この地球に住んでいるねもうこの全ての業界人がね、
うん、
心の底からですよ、
うんうん、
本当にそう感じることができるのなら、
うん、
もう世界はね多分ガラッと変わるはず
もうちょっと想像つけへんぐらいの
思いません？
変化でしょうね。
ねえ、全てが与えられた法則通りに変化して、
うん、
ただそれだけなんだと、
うんうん、
悪はあっても悪人はいないんだ、
うんうん、
誰も悪くないってね、
うんうん、
これ平和だと思いますよ。
ほんまですね。
ね、みんな想像してみてください。このまず何より自分が楽、
うんうん、
だってもう罪悪感ない、
うんうん、
劣等感もないよ。
そうですね。
ね、だから相手を憎むこともないですよ。
はいはい。
誰も悪くないってもう分かってるから。
うんうん。
自分も、ああ、どんな自分でもこれもプログラム通りなんだって分かってるから。
はい。
ね、で許し合う世界ですよ。
はいはい。
うん、仕方ないねって。これ前提に流れてるんですよ。
うんうん。
これが前提に流れていていろんなことが起こるわけですよ。
ああ、はいはい。
うん、だからね、どっちが先かということ。
うんうん、
うわーっとなんて許していくんではないんです。前提にしてあっていろんなことが後から起こるわけなんでね、
うんうん、
これ全然違うはずなんです世界がね。
ですね、
うん、だからねもう10年20年先って話じゃないと思うんですけども、
はいはい、
世紀かかるかもしんない話ですけども、
うんうん、
人類全体がですよ、
はい、
ゆっくりそっちへ向かってるね。
あー、なんかユートピアみたいな、
うん、だからそれはもちろんこの間も話したけども、その、うん、支配する人間たちと、
はいはい、
支配されてる側の大半の人間たち、
うんうん、
今分かれてるんでね、
うんうんうん、
これがすっとその境界線が消えて、
はいはい、
権力いりませんってわけにいかないと思うけども、
うんうん、
いろんなこと起こりながらゆっくりと変わっていくと思います、
う
ん、
はいはい、
うん、許し合う世界の方にね、
うんうん
うん、ですからね、もう何度も言いますけども、これ待ってるだけじゃダメですよ、
はい、
永遠にやってこないから、
うんうん、
なぜなら自分の現実って、自分の世界って、自分が何を感じてるかが全てなんですよ。
そうですね。
そうですよね、
うんうん、
ですからまず自分から、
はい、
ね、自分は放っておいて周り変われなんてね
無理ですね。
都合よく変わってなんてことは無理な話ですよね、
うんうん、
自分が映るんだから、
はい、
自分の心が争い事を戦争してたら外に移るのは戦争なんですやっぱり、
うんうんうん、
自分の心が完全に平和になる、
はい、
和解する、
うん、
自分と和解するわけですねもう、
うんうん
うん、だから完全に自分を受け入れた時にやっと見る世界が平和になってくるんで、
うんうん、
そういう人たちがどんどんどんどん増えていけば増えていくほど、
はい、
ゆっくり全世界がそっちに向かっていくわけ、
うんうん、そうですね。
ですよね。
はい、
うん、ですから、まあ、観念浄化ワークでこの少しずつ自分を受け入れていくっていうこの日々はね、
うんうん、
ある意味この平和運動をやってるようなもんなんです
一人平和運動ですね。
そうそうそう、本当そうよ、
うんうん
うん、ですから外に向かって、なんだろう、こうなんかね、変えてやろうっつって糾弾したりね、
反戦とか言うたらもう戦い作ってますもんね。
そうなんですよ、もうどうにもならないんですよ、
うん、僕
はどんどんどんどん権力者は権力者でこれ絶対渡せんでって固くなになるしね、
うんうん
うん、だからねそうではなくて、もうそういう時代じゃなくてこの自分の中の争いを終わらせていこうと、
うん、そうですね、
もうそういう時代がねもうここにやってきていると私は実感しております。
はいはい、
はい、千里の山も一歩からというじゃないでしょうか、
うんうん、
ね、ですから今日一つね、今日10個でもいい、
はい、
うん、自分のさばいている観念を浄化してみていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。